Good afternoon, everyone. If you need English translation, today Su-chan will be translating in English. So please go sit near Su-chan. Thank you, Su-chan, for translating. 今日はSu-chanがね、訳してくださいます。心からいつも大津の星感謝したいと思います。今日はペンテコステ、聖霊様のことを特に覚えて私たちは礼拝を捧げたいと思うんですけれども、教会ではクリスマス、それからイースター特にね盛大にお祝いします。で、本当はこのペンテコステもそれと同じくらい、大切な私たちにとっては日なんですけれども、残念ながら今日は、ポットラックはないんです。また来年以降ですね、検討して、ペンテコステの日も私たちはクリスマスイースターと同じくらい、感謝を持ってお祝いしていく、そういう教会でありたいなと思います。聖霊様の働き、とても大事な、働きであります。それでは一言お祈りして、今日はポットラックはないんですけれども、心からこの聖霊様を心から感謝して覚えて、その働きについて皆さんと共に見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はペンテコステ、あなたが約束してくださった聖霊様を覚え、そしてお祝いする日であります。あなたが送ってくださったこの聖霊様によって、私たちはあなたを知ることができ、またあなたの御言葉を悟り、そして励ましを多く受けることができます。聖霊様がいなければ私たちはあなたを知ることも、また信仰告白をすることもできません。今日はこの大切な聖霊様について、私たちは思い巡らし、また感謝を捧げたいと思います。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで、あなたのその聖霊様で私たちの魂を豊かに満たし、導いてくださいますように。また今日ここにさまざまな事情で来れないお一人お一人も御心に覚えてくださって、支えて励ましてくださいますように、これからのひとときを御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで今日は、お、パールさん、I didn't know you're here. 今日はパールさんも来てますね。ちょっとびっくりしました。今日は、ペンテコステですね。聖霊様についてお話をしたいと思います。で、まずはじめに今日皆さんにお伝えしたいこと、それはあなたのうちにも聖霊様が確かにおられるということです。またまだ信仰を告白されていない、まだ聖書のことをよくわからないという方であったとしても、心から祈り求めるならば、神様は喜んでこの聖霊様を豊かにお与えくださるということですね。で、なぜこのようなことを最初に皆さんにお伝えしたかといえば、それは聖霊のバプテスマを受けている受けていないということが教会の中でしばしば論争の的になってきたからです。そして残念ながら、そのような論争の多くは一致や励ましではなくて分裂をもたらしてきてしまった。そしてその主な原因は聖霊様の役割と働きに対する誤解、あるいは理解不足から来ているということなんですね。多くの人は聖霊のバプテスマを受けているかいないかということを問題にしてしまいがちですけれども、でも実はそれは問題の本質ではないと思います。問題の本質はその人が聖霊のバプテスマを受けているということを正しく認識しているかどうかということ。そのためにはまず聖書が教えている聖霊様について、その聖霊様の働き、役割とですね、働きについて私たちは正しく知る必要があると思います。 そこで今日はその聖霊様の役割と働きについてもう一度整理して確認を皆さんと一緒にしていきたいと思うんですね。で、今日はその聖霊様が、約束の聖霊様が最初に人々の上に下った、その日の出来事の冒頭部分を最初に読んでいただきました。もう一度読みたいと思いますね。使徒の働きの2章の1節から、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。使徒たちが約束された聖霊のバプテスマを受けた時、炎のような分かれた舌がそれぞれの上に現れとどまった書かれています。まあ、ここでは分かれた舌と書かれてますので、人によっては蛇みたいな分かれた舌ですか、二枚舌とかね、三枚舌とか、日本語ではあんまりいい意味がありませんけれども、そういうふうに受け取ってしまう方もいるかもしれないですけれども、実は、炎のような舌が、各々に分け与えられたという意味ですね。分かれた舌が現れたというよりは、分け与えられた、一人一人の上に不思議な、炎にも見えるそういう舌、ベロがですね、現れてとどまった。ちょっと気持ち悪い、思う方もいるかもしれませんけれども、でもここに聖霊様の役割、働きを示唆する、示す、重要な意味があります。皆さんも舌あると思うんですけども、舌抜かれてありませんという人はね、いないと思いますが、舌にはどんな働きがあるでしょうか。ベロ、私たちの舌には主に2つの大きな役割があります。一つは味わうこと、味わうこと、そしてもう一つは話すこと、喋ることですよね。キリストの福音を豊かに味わう舌、その恵みと真理を悟り、イエスは主です、救い主ですと告白する舌、それが聖霊様の第一の役割であり働きであるということ。味わう舌で、聖書は私たち人間が神様の言葉を理解したり、あるいはその言葉によって満たされ力づけたり、またその言葉を誰かに伝えたりする前に神様からいろんな示しや力を受けたりする、そういうことをですね、食事に例えている場面が非常にたくさんあるんですね。例えば旧約聖書に出てくるエゼキエルという預言者がいますけれども、このエゼキエルという人が神様から証明を受けた時、神様は彼にこんなふうに語りかけました。開ける方は開いていただいて、私が今お読みするのでそれを聞いていただいても結構です。エゼキエルの3章の1から3節。その方は私に仰せられた。その方というのは神様のことですね。神様は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。またイエス様ご自身も荒野で、先日ね読んだところですけれども、荒野で悪魔の試みを受けられた時に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるおっしゃいました。またご自身を、天から下ってきた私は命のパンである、そうおっしゃいました。聖餐式の時も私たちは読みますよね。命のパン、イエス様ご自身をパンに例えました。私を食べなさい。この命のパンであるキリストの福音を 味わう舌。味わうというのはその恵みと真理を理解し悟り、そしてイエス様こそ神の子、イエス様こそ誠の救い主、イエス様は私の主です、告白する舌。それが聖霊様の第一の役割であり、また働きであるということ。ヨハネの福音書の14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。もう一箇所、第一コリントの12章3節、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちが今イエス様を救い主、主と告白することができるのは聖霊様が私たちのうちにおられるからです。また私たちが折にかなって聖書の御言葉から励ましや慰めや力を受けることができるのは聖霊様が私たちのうちにおられるからです。それは信仰者にとってはもうクリスチャンでね、もう何年か過ごされている方にとっては決して特別なことではないかもしれません。イエス様を主と告白すること、あるいは聖書を読んだり教会に来てメッセージを聞いたり御言葉を聞いたりして慰めや励ましや力を受けるということは何も私たちにとっては特別なことではないかもしれません。でもそれは本当は特別なこと、本当はそれは奇跡なんです。私たちはこの聖霊様の働きをもう一度今日心に留めて感謝をしたいと思います。さて、聖霊様のもう一つの重要な役割、働き、それは私たちがキリストの証人としてその福音を全世界に述べ伝えるためにその舌となることです。そのために必要な知恵、言葉、信仰、勇気、あるいは情熱、あるいは志、こういったものを備えてくださる、それが聖霊様のもう一つの重要な役割、働きです。同じく使徒の働きの少し前の一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちが聖霊様を受けるとき、私たちは力を受ける。その力はどんな力か、重いものを持ち上げる力じゃないですね。全世界に地の果てにまでイエス様の証人となる力を聖霊様は与えてくださる。またもう一箇所、マルコの福音書の13章11節には次のように記されています。彼らに捕らえられ引き渡された時、何を言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また今日のお読みした、聖書箇所でも聖霊に満たされた人たちがその聖霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したというふうに記されてますよね。聖霊に満たされてその聖霊が話させてくださる通りに彼らは外国の言葉で話し出した。聖霊様が話させてくださった、ね、 英語の勉強で苦労をね、されている方は羨ましいと思いますよね。聖霊様によって私も勉強しないでももうペラペラ英語が話せるように、なりたい。せめて、試験の時だけでも聖霊様降りてきてくださいなんてね、思う方もいるかもしれませんけれどもね。ところがですね、ここで私たちの多くはそこにつまずくんです。外国語という言葉に私たちはここでとらわれてしまうんですね。全然外国語を知らない人がその奇跡によって聖霊様の働きによって自分の知らない言葉をペラペラペラペラ話し出した、すごい。英語を全然話せない、勉強したことない人が突然英語で話し出したらびっくりしますよね。突然スパニッシュで話し出したらびっくりします。私が今ここで突然フランス語を話し出したらジョスリンさんがひっくり返りますよね。びっくりしますよ。私たちは突然知るはずのない外国語で人々が話し出したというこの話を聞いたときに、どうしてもこの外国語を話し出したというところに注目して、そこに心がとらわれてしまって、でその結果ですね、聖霊様と役割、聖霊様の役割と働きについてその大事な本質を見落としてしまう、見失ってしまうことがあるということ。ここで本当に大切なのは外国語じゃない。もちろん外国語を突然話すというのはすごい奇跡ですよ。それはそれだけで驚きに値する、あ、神様本当にいるんだ、そのことを通して思うこともできるでしょう。でもここでの本当に大事なのはそこではないんですね。ここで本当に大事なのは外国語ではなくて、その言葉をそこで聞いた人々がいた。そしてその言葉を聞いた人々がイエス・キリストの証し、福音を聞いて信じて救われたということ、そしてそこに世界で最初の教会が誕生した。よくペンテコステは教会の誕生日なんて言われますよね。その日、自分たちの言葉で聞いた人たちがイエス様を信じて約3000人が救われた。世界で最初の教会がそこに誕生した。まあ今日の箇所には書かれてませんが、その後ずっと続きを読んでいくとそのように書かれているんですね。実は今日の箇所で大切なのは外国語ではなく母国語なんです。外国語ではなくて母国語がそこで話された。その人たちの魂に届く言葉でキリストの福音が語られたということ、その奇跡がここに起きたということ、そしてそれが聖霊様の本来の役割であり働きであるということ、私たちの魂に届くことが、その人の魂に届く言葉を私たちに与えてくださる聖霊様の働き。なかなか言葉って通じないですよね。同じ日本語を話している者同士でも通じないんですよね。世代が違ったり生まれて育ってきた環境が違ったりすると同じ言葉を話しててもなかなか通じない。まして聖書の話、なかなか伝わらない、通じない。でもその人の魂に届く、助けをしてくれる、それが聖霊様の働き、本来の役割であるということ。私たちは聖霊のバプテスマによって多くの賜物をいただいています。その中にはまだ自分では気づいていないものももしかしたらあるかもしれません。でその賜物は本当にたくさん、いろんな種類があるんですね。ある賜物は非常に目立つ賜物かもしれない、ね、外国語を突然話し出すとか、あるいは威厳もそうかもしれないし、癒しとか手を置いたら、ね、傷がもうなく消えちゃったとかね、そういう目立つ、まさに、神様の働きをこう見える形で、証ししていくような、そういう聖霊様の賜物をいただいている人たちもこの中にいるかもしれません。また逆に目立たない賜物をもらっている人もいるかもしれません。縁の下の力持ちというんでしょうか、人目にはなかなかつかない、でもなくてはならない働き、そういう使命、そういう賜物をいただいている人たちもこの中にはいるかもしれません。みんなそれぞれ賜物を神様からいただいています。でも大切なことは、それらはすべて第一に私たち自身が キリストの福音を豊かに味わい満たされて生きるためであるということ、そして第二に、その福音を全世界に述べ伝えるために与えられているものであるということを私たちは今日覚えたいと思うんですね。残念ながら私たちはこの神様から与えられているギフト、あるいは聖霊様のこういった賜物について考えるときに、人と比べてしまう、周りの人と比べてしまう、自分には賜物がない、あるいは自分は人よりも何か特別なものを持っている、そこで時に私たちはおごり高ぶってしまうことがあるかもしれません。自分は特別だ、自分には特別な力が与えられている、逆に、そういった人たちを見て、そういった豊かな目立つ目に見える働きをする人たちを見て、妬んでしまう人もいるかもしれない。あ、自分にはそういう賜物がない、間違った劣等感を持ってしまうかもしれない、そして本当は神様から豊かに与えられているギフトに、気づかないで生きてしまうことがあるかもしれないけれども、このペンテコステの日、私たちはもう一度覚えたいと思います。聖霊様は確かに私たちのうちにいてくださる。それは時に私たちには気づきにくいことかもしれない。でも聖霊様は確かにいてくださる。そして私たちがイエス様の福音を豊かに味わうことができるように、また私たちがその福音を豊かに述べ伝えることができるように、折にかなって私たちを導き助けを与えてくださる。聖霊様って、俺聖霊様聖霊様ってあまりこう前面にこう出てこないですね。本当に助け主、なくてはならないお方なんだけれども、決して、俺聖霊様ってやってこない、だから私たちは気づかないこともあるんです。でも聖霊様ってすごく大事です。聖霊様がいなかったら私たちは聖書わからない、私たちはイエス様を信じることができない。この聖霊様の働き、もう一度今日私たち感謝と喜びを持って覚えたいと思います。そして今週もこの聖霊様と共に、歩ませていただきたい。ぜひ意識してね、普段私たちはあまり意識することが少ないかもしれませんが、目に見えないけれども聖霊様はここにいると、ここにいると思いながらですね、感謝を持って、この1週間過ごしていきたいと思います。また、聖書のこと、神様のことをまだよくわからないという方もぜひですね、心の中でもいいですので、自分もこの聖霊様というものを与えてください、欲しいです、祈ってみてほしいと思います。神様は必ず与えてくださいます。そして聖書を読むとき、またメッセージを聞くとき、また祈るとき、その聖霊様が豊かに働いて扉を開いて私たちに示してくださると思います。一言感謝のお祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を心に留めてくださり、そして私たち一人一人に助け主である聖霊様を豊かに送ってくださっていることを感謝いたします。時に私たちはその聖霊様に気づかないことがあるかもしれません。またその聖霊様から与えられた賜物に対しておごり高ぶったり、あるいは劣等感を持って自己卑下をしてしまったりすることがあるかもしれません。しかしあなたがこの聖霊様を私たちに豊かに与えてくださったその目的は、私たちがイエス様をより豊かに知るためです。その恵みを豊かに味わい、そして救われ、あなたと共に生きるためであります。そのことを今日私たちがもう一度覚えることができますように、そしてまたその素晴らしい福音を私たちがこの全世界に述べ伝えていくように、あなたは私たちを召してくださいました。またそのために必要なさまざまな力、勇気、信仰、賜物をあなたは聖霊様を通して私たちに与えてくださっています。どうぞこの賜物を私たちが互いのために豊かに用いることができますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。